どうも皆さん、こんにちは。ラジオ専門家の時間でございます。今回で159回目ですね。本日は2月17日の水曜日の、時刻は昼ですね。11時ということで。まあ、前回が24日、2月14日ですね。やりましたね。結構更新のペースとしては早いと。いうことなんですかね。はい。まあ、なんでしょう。暖かかったり寒かったりでね、私もちょっと風邪ひいておりますが、もう前回も言ってるんですけどね。今日はでもね、更新早いっていうのはね、あ、ちょこっとあるのかなっていうことがあったんでね、皆様方に、お話ししようと、いうことです。昨日なんですけどね、病院に行ってきまいりまして、私、これ言ってるのかな、番組で。まあ、昨日行った方の病院を言うと、私、糖尿病でございますね。皆さん知ってるかな？まあ、この説明も本当にこういうのはね、糖尿病じゃない方にもですね、ぜひこういうのはもう、言って回りたい話なんで、まあ、言っちゃおうと思うんですけどね。まあ、通ってるんですよ、通院してる。まあ、検査だけだよね。だいたい月、2ヶ月に1回とか1ヶ月半に1回ぐらい検査した方がいいということなんで、まあ、血糖値を測り行くわけだ。まあ、血液検査すんなよ。ほんで、まあ、行ってきて、で、まあ、本当は薬が残ってんだけどさ。まあ、なんつうの、僕は、なんつうかな、重い糖尿病の方というのはですね、インスリンというホルモンの注射をするの、皮下注射って言って、いろんなとこ打てるんだけど、まあ、一般的にはお腹のね、皮下脂肪のとこに、こう、プチッと打つのね。そして、まあ、血糖値があまり、急激に上がらないようにするということをやるんだけど、まあ、僕はそこまでじゃないので、何でしたっけ薬だけで、口から口の飲む薬だけで大丈夫ということだ。それをもらいに行くわけです。ただな、昨日はそんなに薬がなかったということじゃないので、なぜ行ったかということを皆さんに説明しようと。それはですね、あることを先生に相談せなあかん。ね、いうことで、そうですね、行った。それ何かと申しますとね、まあ、これで、今回の話とか、まあ最近またやり出して、私が言っとるようなことと聞けば、まあ、そうだよね、なんつって分かってるかもしれないけど、まあ私、なんでしょうね。私、下ネタの話でいい下ネタ明かしたらこっからちょっと冬不快になるから、停止ボタンを押していただければいいかと思うんですけどね。なんでしょうね。具体的に言うと、もう自分の性欲がうまく発散できなくなったことあるわけ。それが大体、今からもう、何年だろうね。5、6年前じゃないですか。7年までいかないと思うんだけど、具体的に言うと、まあ男だからね。男だからというか、まあ、普通にこう、一人でやるわけですわな。それは僕が大体中学校の2年生ですよね。詳しく言ったら最初に知ったのが2年で、2年生ぐらいの頃からやっておりまして、で、それでどうなるかだったかというと、随分同じようなことやってると、あまり気持ちよくなくなってくるんですな。君たちそんなことない？ちょっと。皆さん。んで、そうすると、どうなるかっていうことですよね。すごいね、ストレス溜まるんですよ。なんか。真面目な話。ほんで、まあ、そんなことで考えてますよね。まあ、お店ってのあるじゃんって考えてたわけ。いわゆる風俗ですよ。風俗店あるじゃん。ところがね、ところがまあ、嫌なんですね、私そういうの。そういうところにあまり行きたくないっていうのがありまして、困ったな。で、まあ、私、この番組では何言っておりますけども、恋人はいませんでしょ？これマジな話なんですけど、いないとどうなんねんって。ほんなら、どうするのって言って、相手がいないから、君は、どうやって君のストレスを発散するんだいなんつってなって、ね。もう、それで結構、こう、立っ てますよね。どうしたらいいんだろうみたいな。でね、昨日俺ね、まあちょっと医者と話した話をしなきゃいけないけど、その前にちょっと今思いついたら言うけど、まあ困ってはいる検索するんですよ。方法があるのかなとか、そういう方おるのかなみたいな。俺だけなんちゃうのとか言って調べる。思ったら、たまたま検索バーってしてたらね、俺ね、初めて知ったことなんですよ。それはね、女性でそういう人いんのよ。びっくりじゃない？そのびっくりっていうのはさ、俺たちのその勝手なイメージなんですよね。で、びっくりしてるんですけど、要するにね、女性ってのはオナニーの話はしないじゃないですか。だからあえて考えりゃしてないのかな、みたいな思ってるんだけど、男は。ところが違うんじゃないか。その、なんか相談とかかな、相談のとこに書いてあったかな、一人じゃないんですよ、何人かいるわけ。だったらまあ年齢的には30代、40代が多いんですけど、性欲が高まりすぎて困っているとか言って、困るよね。どういうことだったらさ、まだ一人だったらまあそういう相手を探すとかいう手はあるんでしょうね。ただ、結婚とかしてたらどうすんのみたいなね、ことあるし、あとはまあ、女の人だからその相手を探すと言っても、やりにくいんだろうね。真面目な人だったらなおさらその、とか、女性がそういうことをするっていう常識的なあれがないんだね。私おかしいんじゃないかとか思うけど、多分ね、あるね。男だったらまだ、ね、あんじゃないの、そういうことあるよねってな、抜かなきゃいかんよね、男はって当たり前の常識になってるけど。だから、で、それでね、俺見て思ったのが、結局、あれだよね。なんていうの。まあ、僕みたいな悩みがある人って、苦しみがある人っていうのは結局、すげえシンプルに言えば、そういう人と組み合わせでバッチリやんってことやんだから。な？そうでしょ？だって。ちょっと発散できないんで相手がいないんで困ってるんですよって男と、いや、性欲高まっちゃってって言って、そんな相手をそんな安心できる相手今すぐ探せるわけないじゃんっていう女性の組み合わせってベストマッチちゃう？ところがな、これ前から言っとるけども、この社会の問題、この国って言ってはあんないけど、今の社会の問題っていうのは、それがマッチしてないわけ。俺もなんか一人寂しいからさ、なんかこう、なんていうの、スカイプっていうので電話されたら、その掲示板とかバーとか、そういう出会いの掲示板っていうか、その友達とか恋人を探す掲示板とか見るわけで、やっと押したら、まあ、書いてある書いてある。ね。で、それ見て僕思うんです。要するにその、うまくマッチングできてないわけですよ、だから。で、まあ、掲示板とかに載っける方法としては、でも悪いことじゃないよ。ただなんか俺、前に女の人から聞いた話によると、女の人は、バーって書くと、いっぱい来るなんてね。何歳の、わかんない。どういうふうに来るかしらね。例えば何歳の何とかです。何とかなんかお話しませんかって来る。ところが男の場合で書いて、書いたら多分来ないんですよ、全然。だからね、非常にバランスが悪いわけ。だから。バランスが悪いと何が問題になってくるかって言ったら、今言った話で言ったら、女の人でそういう人を探したいっていう場合に、ですよ。あ、でも女の人はいいのかなぁ。その中でいっぱいビャーって来た人を選べば言ったらいいのか。例えばだから逆だね。男の人どうすんのよ、確か。逆なんだ。男は相手から来ない。でも求めてる、どうしたらいいねん。いっぱいそういうの話しかけたり出してたりするのかもしれないけど。来ません、困るやん。でも俺みたいな人出来上がんねん。俺はでもあんまりそういうことしてないよ。どうしたかって言ったら、結論としてはほとんど返事返ってこないね。どうやって返事来るか知らないけど、ああ、今日もダメだったな、みたいなね。そういう感じなんで、あまりやってないんですけど、だからでも、そういうところのマッチングは相当できてないなっていう。 思ったりするね。だからそこら辺の問題で、それで、ね、まあ僕は医者に行って相談したいう話をするわけで、僕は先生にどういう相談したかっていうことだよね。まず、まあ僕その先生に包み隠さず言うね。結構信頼してる先生やからもちろんね。もう4年ぐらい通ってんのかな。4、5年行ってんね。で、性欲をコントロールする方法ってありますかねってまず聞くわけ。要するにだな、僕らの悩みの相談する場合ね。まず、性欲の話ってどういうことかって言ったら、まず入り口の話ってあるわけですよ。入り口の話ってまずどういうことかって言ったら、性欲をコントロール方法、する方法があるかってことです。聞いた。要するに僕のイメージでは、薬とか飲んだらちょっと、男性ホルモンのあれどうのコントロールできるみたいなね。要するに、男のさ、ムラムラするってのは、だいたい基本的に男性ホルモンが、いやーって体に回ってきて感じるものなんでね。なんですよ。まあ、テストステロンって言うんだよ、男性ホルモンの名前ね。ほんで聞いたら、できないって基本的にはね。詳しく言えばその抗がん剤、前立腺がんだったかな。要するにそういう、がんに対するものとして、その、男性ホルモンを抑えるということはあるんだけどって言ってたね。一般的に性欲を抑えると、要するに病気に対するアプローチ以外では、そういうことしてないんだって。で、例えばタイガー・ウッズがなんかセックス依存症でトータルフォーダーって有名になったけども、なんか俺は、そういう男性に対してそういうことしてるのかと思ったね。聞いてみたら、いや、そうじゃないね。心理療法的なことではないかみたいなことさ。本当かどうかわかんない。その人専門じゃないからね。なので、そうなんだと。そういうことを治療としてはやっていないと。まあ、基本的には医学というのは、今の医学の考え方というのは、要するに病気という認定があって初めて治療なんですよね。まあ、治療の中に薬を処方するというやり方があるんだけれども、病気ではない場合は、ね、今ので僕の相談で、僕は、例えば、これこういうわけで性欲を減らしたいのであると。なので、そういうの男性ホルモンを抑える薬を投与してくださいって言っても、医者やってくれないよ、基本的に。これが基本的なもう常識というか、ですね。医学の常識。なんで、無理なんですよ。ほんで、まあ、出口の話ってなるのね。性欲の出口の話じゃないかったら、発散の方法というものは、それ以外であるかってことね。例えば、自分で、やる、ね。そういうお店に行くって。それ以外。まあ別に恋人を作るでもいいんだけど、まあ恋人を作れないとしたらなんじゃね。それ以外があるか。なかなかないね、それは。やっぱね、僕みたいな相談する人っていないみたいなんですよ。やっぱり。聞いたことないね。でもそういう人もいるかもしれないけど、初めて聞いたな、ってこと。ほんで、まあ、そりゃそうだ、昨日今日の悩みちゃうよ。ほんで、先生が、って言うわけ。この話は難しいよね、って。ちょっと今すぐっていうのは無理だね、って。どうですか？医学部卒業したい人にそう言わせねんで、俺の悩みはすごくない？なんも医者だろうかなんだろうかなって。俺、年がら年中考えてんだからね、そのことについてだけ考えて、俺のが専門家やっちゅうね、俺は。そいつって先生よりは専門家だよ、こんなの。ああ、だから俺は結構、悩まざるを得ないことに悩んどんな、俺は。っていう、ことやね。でね、変な話っていうか、この年になってですね、性欲が上がるっておかしいんですよ。俺10代とか20代前半でギンギンなんすよってならわかるやん、みんな。男の体っていうか人間の体そうですよ。男って10代が一番性欲強いんですよ。体って基本的にはだよ。20代にね、20代前までにしとこう。うん。俺も40過ぎてね、無理やん。おかしいやん。もうそれだって倍も経ってね。で、俺考えたらなんでそうなったんだと。それはね、簡単なんですね。体のことだけを考えたらそうなんです。ただしですよ。 環境です、要するに。要するにですね、周りの環境から来るストレスですよ。要するに自分ががーって性欲が上がってきても大丈夫ですよという環境じゃないと、それは意味がないっていうか出てこないの。考えますよね。私のその10代の頃とか20代をちょっと振り返ってみましょうかね。無理ですね。そういうことを考える余裕なかったです。だから、何これ？なんか、このうちの番組、今のこの放送なんかね、もう、セルフカウンセリングではなってるけど、ラジオで、ネットラジオでセルフカウンセリングしてしまうよね。私思い出しましょうかね。回想するとね。まず、10代でまあ、恋愛なんかしたことないですからね。それはまあ余裕はないんですわな。そんでその20代、25の時に入院するのかな？だから最悪なんですよ、僕、本当に。地獄みたいな20代とか、でも20代、25ぐらいまでが一番きつかったかな。だから、性欲が一番強い時に性欲が素直に出るような状況ではなかったということがある。そして、この最近上がってきてるということは考えて、裏を返して言うが、ストレス減ってますってことです。どうですか皆さん。そういうことってあるんですよ。僕の体が変化したというよりは、考えにくいんだ、それはな。周りがいいですよ。あなた安心して性欲を出したらよろしいかな、いうことになってる。ところが、もちろんそれはいいことじゃないですか。別に性欲だけの話じゃありませんよ。ストレスが減ることはいいことですからね。ところが、それをね、発散するとこあれへんから、どないすんね、俺っていう。ちょっと、日々変な状態が続くわけですよ。だからね、僕はあんまり男の性欲についてわかんなかったわけ。だってあんまり感じてなかったからね。ああ、ほんで、多分今なんかまともな感じになってんじゃないの？結局、いいですか皆さん。たまには俺もいいこと言うんだ番組で。あのね、欲求って我慢して解決しませんよ。もうはっきり言っとくこれは。もう真実を僕は、真理をちゃんと皆さんに伝える。あのね、欲求って我慢したからどっかに行くと思っている女性たちはいるでしょ。嘘です。意識しないようにしてるだけです。で、形を変えて出てきます。それだけ。まあ、死に上でそういう言葉っていろいろあるんだけど、専門家だけどもね、今ちょっと忘れちゃったけどね。だからどういうこと言いたいかって言ったら、まあ基本的には向き合ったら早いよねって話よ。で、向き合いながらこそ無意識の方に回ると。意識しないようにするだけであって。だから、こういう感じなんだって今ちょっとね、感じてんの。っていうことは結論は、男はエロいように作られてるとこです。まあ女が言う、女のような言葉遣いで言ったらエロいとかさ。あんまり俺変態っていう言葉言いたくないよ。だって、悪い意味で言うやん、女は変態って。あんまいい言葉じゃないよね。ただ、俺は男性、男ずっとやってたもんだけど、そういうふうに作られてるんだね。その、人類を滅ぼさせないようにするために遺伝してきてるわけよ。エロくなかったら僕たち滅びてますよね、きっとってことだろうけ。だから、こういう感じなんだ。で、それを、いいさ、それをですね、適切な方法で、うまいやり方で発散するということが、社会の中で生きてる人のテーマですね。あえて社会って言ってるけど、要するに、それはその、例えば、悪いことをして、その、あの人いて、なんとかキングオブコメディのなんか、相方の人、相方って、その、ツッコミの方がな、わかんないけど。もしとかやってたことあるわけ。20年間、学校に忍び込んで、その、制服なのかな、なんかを、盗み出すと。で、彼が言うには、そういうものをして発散をしていた、ってある。ただ、それは、問題があるわけ、やっぱり。 社会を作っていく中で、社会の一員としてはまずいわけ。それは。相手の同意もないし、まずいのね、やっちゃいけないこと。我々にとってのテーマってそこなんですよ。なんとかそれを合法的にやらなあかんってあるわけね。まあよくわかんないけど、そいつはなんで恋人作ってどのことしないんだってことはあるよ。ちょっとその人に聞かないかわからねえけどさ。わからん。ちょっと、多分そういう方が幸運すんねん、俺は、とかいうことかもしれないね。難しいんだけど、その、俺はこういうのが好きだって言って、いやいや、それはちょっとまずいから、別な方法でやりましょうっていうのも確かに酷な話かもしれないのよね。うん。例えばその、まあ、売ってるじゃんって。東京とかどっか店知らないけど、そのとこ行ったら、そういう下着買えんじゃないのみたいなね。多分、いや、それは知ってるよと。だけど、それは全然興奮できないんじゃっていうことがあるかもね。ただまあ、それは、やり方としてはまずかった場合に、困るでしょうね。痴漢とかもそうでしょ？痴漢だって犯罪なんだからまずいなって話だよ。そこら辺テーマだよね、なんかね。でも、俺は別にそういう、悪いことしなきゃ、発散できないってことないから、全然助かってるよね。だって、それ困るよね、ってね。だからまあ、それちょっと難しいよと先生に言われて。まあちょっと先生他の人聞いてきてよ。ね。すげえタメ口で喋るよね。歳が近いっていうか、俺でちょっと上なんかな、あの先生な。ちょっとね。で、30分ぐらい話すの。糖尿病で人診察で言ってんのに、全然性欲の話で30分話すというね。本当にそういうとこあるんだ、俺。で、嬉しいよね、その聞いてくれるから。なかなかないよ。だいたい普通医者が主導権握るやんけ、そういう診察。まあ、俺が握ってるからね、ほんと。まあ、そういうとこしか行かないんだけどさ。そういうとこしか行ったことないよ。だからなんかもうね、そういうことによって、僕はだからもう毎日悶々とした日々ですよ。もう墓参り行ったり、そのさっき前回見たその江ノ島に行ったり、あとどこ行ったかな？別のとこそう。でもね、なんかね、友達がいるから、友達のとこに行ったりしたけどね。ただし、それは、性欲発散できんからな。だから、それはそれで別口の話にはなるけどさ、なんかそういうことだから、いや、これ、だから俺ちょっと思ったんだ。今パッと思ったけど、これを聞いて、そうですかとか言ってね、女の人聞いてさ、そうですか。タミトさんはそういう悩みや苦しみを持ってるんですか？って女いないの？え？あ、そうだったんだ、とかね。私に言ってくれる人いないんですか？とか。いねえのかよ。え？私もついぞそういうことを考えてたんだよ、とか言う女の人いない？夜もやもやしてしょうがなかったのよとかいう女性いないから。いやー、だからなかなかそういう人と出会うとかね。洗濯屋ケンちゃんか俺はとかさ、昔だったらそういうのあったよね。その団地妻シリーズとか皆さん知らないでしょ？要するにまあ、昔の高度経済成長期なんか団地がやっぱりできてね。まあ、なんていうの？専業主婦っていうのは当たり前の時代が来たわけですよ。男はサラリーマンでなんか仕事に行って、と。通勤で行っちゃって。ほんで、まあ、午前中、昼とか言って、まあ、暇なんですよ。まあ、いろいろね、そういう家事が終わるんで。で、その時にまあ、髪はね、なんつって。昼ドラでも見ちゃおうかしら、みたいな。ほんで、中でその洗濯物を取り来たり返すのをいて、ケンちゃんって名前知らないけど。そんでまあなんかどういう AV だか忘れちゃって、僕ちゃんと見てないか知らないけど、まあなんかそれで、まあ女の人ですからね、まあ人肌恋しかったりするんじゃないかな。なんか喋ったお茶の中にしとったらなんかな、そういう感じになるのかもしれませんけど、今なんかだったらやっぱりよくわかんないけど、ネットで探すんですかね、皆さん。そういうことですか。あー、だからまあ、でも時代変わったよね。本当に。だから、その性欲の話っていうか、男の性欲だけの話でちゃんと言うと、 あのね、もう変態とかエロとかいう話じゃないのよ。だから、男は、まともにちゃんと性欲を発散しなかったら、病気になっちゃうんですよ、マジで。だから、まあ、そういう男じゃない男がいるから、なんとか中とか言われ、出会い中でどうに変態でなんじゃかんじゃで言うんでしょ？だけどいいですよ。まともに考えてくださいよ。そもそも、男が性欲を発散できなかったらどうなるかって考えてよ。ね。何も一人でやるとか、女言うやついるけど、だからできなくなるんだってなぁ、ネカモさん。思わない？ちょっとあなたも本当言ってや、本当に。あなた男だしてるやろ、自分で。無理になってくるよなぁ、そんな。よくないでしょ？こんな。やりたくないよ、もういい加減。だからもう俺、回数的にはどれぐらいやってんの？週にどれぐらいやったかなぁ。やりたくないことをやらされてるんだもんで、二回、できてるかなぁ。でもね、最後までいけないことあるんですよ、マジで。マジの話を言いましょうか。半ば半立ち状態ぐらいになって。半ば半立ちなんだけど、いけないときついで、俺。真面目な話きついで。だから、こういう悩みってあるんだ、みたいな。だから男にとっては、その話ってむちゃくちゃでかいんだよね。だからその中の一つとして、恋人がいるいないって入ってくるのね。そこに含まれてるわけですよ。結局。すごいでかい話なんだから。恋人がいるかいないかの話ってその話なんだよね、多分。だからそうなのか。女はまあそういうことない気がするのね。あんま詳しく聞いてないけど。まあ寂しいとか、かまってちょんとか言う人いるでしょ。言い方が向きたいけど。カカオの返事来ないとか言うせえよ、お前は、とか。え、知らんのわかる？みんな知らない？そういう人と絡んだことない、ない、ない、なんか。かまってぴょんとか知るかよ。ね。井戸に落ちろと。そういうことない。なんかね、男のその求めてもしょうがないんだっていう状況と、女のその構ってっていう状況、違うよね。噛み合わないよ。だから、男はしょうがないから、まあ女が構ってほしいんだと思って、それに対して、甘えたい子おいでとかね。お前書くかいい年でそんなこと。思わない？ 30 過ぎたおっさんが甘えたい10代の子おいでだって何がしたいねお前はと。でも、でも俺自身がそういう、俺はでも、今までの恋愛経験はほとんどないけど、ちょっと思い返してみようか。返してみると、やっぱりね、俺の方が甘えたい方なんじゃない？多分。こんなね、見た目185のね、短髪のおっさんのくせに、関係ないよ。だって長いと別だもん、身長って。だから、言い訳させるけど。俺が言うのもなんだけど。何らかで男はすごいよ。あのね、だって僕が、おっさんでも、やっぱりね、若い子に甘えられんねんね。関係ないの、歳が。相手の歳関係ない、ないんですよ。あれ、なんだろうね。で、相手は、俺の外見とか年齢、見た目でしょうかね。年齢というか、脳を見るから、ちょっとちゃうみたいで、なんか俺はね、関係ない。でも相手には無理やで、そんなこと言ってしょうがないけどさ。だから、そこの、噛み合わせをちゃんとしないと、まあ、うまくいかないよ、ほんとに。でも、ネカオさんとかどうしてんの？真面目な話聞いて、恋人いんの？マジでガチで聞きたいよ、なんか聞いてる人。うまくいってる？例えば、いや、僕は一人でやって、まあ、満足してますとか、そういうことなのかな？そういうの真面目に話したいよね、みんなでね。だって、それ健康の話直結してるよ？夜眠れてますかとか、食事ちゃんと美味しいの食べてるかと同じこと言ってねえで。だけど、あんまり聞いたことないよね。そんなこと人前で話すことないって言うのかな？違うっ ってタブーにしてしょうがないでしょ。だから思わない。だからさ、性教育ってそういうことでしょ。だからそれってじゃあどうしたらいいんだろうねって言って、今の社会でどういう方法がるんだろうねって考えるべきでしょ。社会に出る前までにみんなで考えた方が良くないですか。だからそれ結局なんか、いやないよねあんまりとか言って、うん、いや恋人を作るってそういう意味があったんだとかさ、そういうのも性教、別に体位の形を学ばなくていいわけ。そんなの後から入ってくるやんけ、それは。ね？じゃなくて、だってセックスはどういうもんなんだろうとか、オナニーってなんでやるんだろうとか。もちろんその時の、愛情とか恋だとかでもやってもいいけどね。もちろんそういう精神的なことも勉強するっていうのもいいけども、性欲ってなんだろうかとかさ。かまってほしいって、なんでかまってほしいんだろうかってことも含めて、それが性教育でしょ。だって、あれだよね。性って立身弁でしょ。心っていう字が変になってると、で、生きると書くわけですからね。心の問題ですからね、やっぱり。そう重要だと思うんですよ。それをだからやるべきだね。だから僕ね、僕であの時は性教育なんか一切されませんでした。男なんて。だけどやっぱ、こういうことなんだ、性教育の本質はっていうことですね。生きることに直結するんですよ。ただし見えませんけどね。要するにね、男が射精するって言って、あ、こいつ行ったんだしか見えないよね。目の前に起こってる現象っていうのは、なんか射精した状況しか見えない。ところがですけど、大事なことを言いましょう。あのね、その男の心の中に起こってる変化って一番重要なんだよ。そこを見なきゃいけないのよ。でも、とかく AV なんか見すぎてると見ないでしょ。あ、こいつ行っちゃったんだ、それだけか、みたいな終わり。ティッシュどこやねん、みたいな始まる。違うんだよね。本質は違うのよ。その男の心の中がどういう風に変化したかってことを感じないと見たことにならないわけ。本質捕まえてないんだけど、そういうことが、まあ確かにね、僕もそれができてなかったよね。なんていうかな、当たり前になっちゃってるところがあるんですよ。で、できなくなったやつから見たら当たり前じゃないんですよ。だから人は、なくして初めてそのものの大切さがわかるとかいう言葉ありますけども、そうですね。もう僕はね、こんなに、これ皆さん言いましょう。こんなに女性を大事にする男いないのよ。なのに、そう見かへん。ね。これがまあ、なかなか難しい話でね。でもなんか、聞きたいよね。みんなどうしてんのみたいな。こう真面目に聞きたいんが、酒飲むときでもいいけど、あ、でもそう、酒飲むときでもいいけどって思いますけど、最近ね、誰が酒飲みに来たね、真面目に。いないかな、この、東京、だから、みんなどこそでもない、いない？東京でもいいから、その、神奈川とか東京でいないかね、関東の人。なんか、いないんだよね。いや、いなきゃ、いないわけじゃないけど、なんか、だから、ちょっと待てよ。そうすると、これオフ会っていうの番組上の。オフ会は、飲みにします。酒飲みにしようか。いないかね、君たち。みんな地方に住んでんのかな。でもな、あんまり寝川さんとかどこ住んでるか知らんけども、でもあんまり関東に住んでるって聞いたことないね。ああ、飲むしかない。でもなんかね、バーミヤンって知ってる？バーミヤンってファミレスなんじゃないですか？中華系のファミレス。平日の4時から6時までって中ジョッキのビールがさ、生ビールが200円なら知ってる？俺こんなの2杯飲んで、2杯飲んじゃったから。あと、紹興酒が、グラス1杯100円なんだよ。紹興酒とあの、梅酒が。いやー、安すぎるよ。松野屋っていうのもあるんだよね。とんかつ系の店なんだよね。松屋系列なんだけど、そこのビールの聞いたら290円だから、バーミヤンの生ビールは安すぎるよ。4時から6時までしかあるけど。でもその間注文したいんでしょ？でもさ、一人っていうのがお前寂しくないか？うん、だからそれで今ね、真面目な探しとんねや、マジで話。 どこで探したらいいの？別にここで探さなくても、どうやったらその、飲みに行きませんかっていう人を募集できるの？ここに書いたらいいの？この、159の川の上に、なんて書けばいいの？酒飲む人いませんかって。神奈川に住んでるんですけど、みたいな。そういうことでいい。でも神奈川とか東京ぐらいまで広げないとな。俺が住んでるとこぐらいの限定のはちょっと狭いからね。まあ、電車の行けるからさ。そうしようかな。俺の今のその、ホームってここしかないからね。ああ、でも酒飲みしてる行ける人いるかな。あいつでも10代じゃないかとかいろいろ考えちゃう、なんかね。ああ。ねえ。でもなんかあれだよね、でも、女の人の方が燃えるってあるよね。酒飲むのになんで女の方がいいって思って言われたらわかんないけど、なんだろうね。でも男って不思議なもんでさ、あんまりこういうこと、本音を言ってもよくね、こんないけども。そういうことはしないんだけど、なんかその酒をただ飲んで話してるだけなんだけど、なんかこいつとやれんじゃねえかとか思うのが幸せだとしない？しないんだよ、何にも。何もしないよ。別に手触ったりチューとか全然せえへんね。もうするわけないから。そうだけど、あれみたいな。もしかしてこの人とドータルコーダーってできんじゃないかって、あるね。それで思いながら酒を飲んでるって、お前変態だろってあれで。ない？うん。なんか悩み相談の話でね。ああ。そうなんだ、ね。あれは仕事でそういう子なんか大変だよね、なんて女の子に共感しちゃったような感じね。うん。大丈夫だ、ちょっと休んでこれからやればいいんじゃないって言いながらも下ギンギンだったとかさ。男ってそういうもんでしょ？違うの？それ多分、いや、それとこれとは違うんだよね、みたいな言い出すかもしれない、その人で。それでさ、ピンコだってしたらどうする？それどうにかしたらいいの？でも俺は経験ないけどね、あんまり。でも、今だったら、俺が若い30ぐらいの時だは、なかった。そういうことは相談の時にはあんまり思えなかったんだけどね。今だったらもういいじゃねえかっつってね。なんで別に相談中にギンギンになって何がいけないねんって思ってるわけ。だってそれが男だからね、真面目に。考えてることとさ、ギンギンになることって別なのよ。だって体の、体から命令出されてるわけ。男性ホルモンからさ、エロいこと考えろ。えのこと考えるって、毎回もう、一分間どれくらい来てるか知らないけどさ、ホルモンガーって来てるわけ。あ、これ言うの忘れちゃったわ。あ、言うの忘れちゃったわ。あのね、思い出した思い出した。今思ったけど、性欲の入り口の話でちょっと補足しなきゃいけない。あのね、これ大事な話で言うと、その、性欲をコントロールする方法として、薬で抑えられないって言ったんだけど、もう一個あって、これだと絶対に性欲が下がるっていう方法がありました。それ先生から聞いたんだ。それは、金玉を取ることなんですよね。虚勢ですか？言葉ですよ。は、要するになんでかと言ったら、男性ホルモンを出しているところはどうかと申しますと、それこそまさに金玉なんですよ。精巣なの。脳で指令を出して、ちょっと金玉さん、ちょっと、頑張って、出してくださいよ。ね。テストステロン出してくださいよって出してる。だから、命令は脳から出してると。で、作ってる工場が金玉なわけです。だから、それを工場を外しちゃったらなくなった、解体したら、もう作れません。命令出しちゃって。いや、ありません。工場はありません。もう作れませんってなってる。だけど、できますか？男として金玉でかいでしょ？それは。男のシンボルじゃないかもしれないけども、やっぱ重要ですよね。だけどまあでも、さっきも言ったけど、病気でもない人の金玉は取らないよ、医者は。だから言ってんじゃん。これ病気の治療としてこういう外科手術が必要だと判断するからやるわけ。 いや、僕、だから、その、形成外科手術だって基本的にはね、まあ、美容整形とかだったら別の話かもしれない。でも、それだって待機名分あるわけだけどさ、多分。基本的に外科の、普通の外科がさ、金玉取らないよ。もう、なんか、あれ、でもまあ、僕みたいな症例っていうか、場合はどう考えるかっていう事例を知らないからわからないけど、基本的に病気の場合に対する治療だから。なんもなくて金玉取れないよね。ああ、それは皆さん知っといて。性欲を抑える方法はあります。外科的に手術として物理的にあります。それは、金玉を取ることですって話ですね。でも嫌ですね、私はそんなことしても。だったらお前女探せやんけ、そんなのね。思わない、それは。探すっちゅうか、とさ、フランク、気軽でいいと思わない？なんかね、重いね。重いというか、警戒するというか、なんつうのかな、例えばその、友達のとこ行ったって、それだってさ、別に、女だって友達で、別に、女と男の関係っていうのは友達でいいと思わない？皆さん。でも、どうしてもその、友達、男女の友達関係は成立するかとか言ってるわけ。成立するやろ、そんなの。あかんの？だから別にもっと気軽な関係でいいじゃないですか、別に。でもなんか長期間関わっててするとなんか、友達なの恋人なのとか言う人いるけど、別にそんな、でも、いいじゃん、友達って言ったもの。だけど女の人はな、私を女として見てくれてるのかとかいうことが重要なんでしょ？で、その女の人は、女として見てくれてるのかっていうことは、私を見て欲情してくれんのと、立ってくれんのみたいなことなんでしょ？まあでも俺それって、だから男の側としても正しいと思うのは、そういう性的な行為したら友達じゃないとかって言い出すからめんどくさいよな。そんなこと。だからそんなさ、否認しないようなセックスは困るけどさ、ある程度その手前気軽なことぐらいでやればいいと思うよね。男が必要だと言うならね。要するに、その方が俺が気持ちいいからさせてよじゃなくて、そりゃお前、恋人がいるなら作れやみたいな話や。いや、俺みたいな場合はまあ、男ってそういうところから抜かなきゃまずいからね、みたいな話は正論だからね。で、恋人がいないのちょっと困ってんだよね、みたいな話になった時にはさ、俺、ありだと思うわけ。それでお前よ、って。風俗行けよ、この野郎っていうのは、ちょっとね、なんかね。別に風俗をやってられてる方を馬鹿にしてるってことでもなく、それはそういうのが大好きなら行けばいいわけなんだけども、そんなに好きじゃない僕からすれば、ちょっときついなって話だよね。ただ建前としてはさ、風俗店でなんであるのかって前回も言ったけど、やっぱそれは必要な人がいるからね、その。そういう人がいないときに、困った状況のときには、それがすごく効果を発揮するわけだよね。やってるんだから、それを。いいでしょって受け入れてくれるんですよ。お金があれば受け入れますって言ってんの。だから、そういう、いや、俺ね、だからね、ああいう掲示板とか見てるじゃないですか。そうすると、ある条件を出したらいいと思ってるのね。これこれ、こういう人なら OK しますって書いたら非常にわかりやすいね。書いてないんだよ。条件というかね、これをクリアしたなら必ず OK しますって書いたらいいと思うんだよね。もちろん中身の問題だから書けなかったりするけどさ。面白い人、楽しい人って言ったって、どういう人面白いと君は言うんだっていうのはわからないけどさ。ああ。いや、まあ、そこら辺の矛盾っていうのを最近すごく感じてるよね。結局恋人がいるかいないかの話なんて、そういう、男からしたらそういう方にしかならない。女の側からしたらあれだよね、多分。あれなんじゃない？女の人って分かってほしいじゃん、すごく。っていうことを最近よく分かって。自分のこと分かってほしい。聞いてほしい。話を聞いてほしいっていうのがすごい。承認欲求って、女の人の承認欲求ってそういうことなんですよ。言葉難しいよね、承認ってね。 本音を出さ、本音をなかなか出せずに生きている女が、本音、思っていることを言って、それを聞いて受け止めてくれる人。そうだねって言って、そういいんじゃないのっていうことをまず受け止めてくれて、あとなんだろうね。寂しい必要な時に、こう、話してくれる人とかってことだとは思うね。女くっつくの好きだからな。その肉体的な接触も重要だよね。男の承認欲求ってどういうことかって言いましょうか。男の承認欲求って、自分の性欲を受け止めてく、受け入れてくれる人。そうだよね。それは男だから あって当たり前だよねって言って。それで、そういうことを一緒にしてくれる人だと思うね。だから違うわけ。男と女の承認欲求って種類が違うのよ。だからそれをやっぱりね、ちゃんと分かっておいてかかった方がいいかなって言ってますよね。なんかね、昨日ちょっと思い出したけど、昨日ね、まあ、僕が行ってる地元のスーパーあんのよ、小さいスーパーでさ、もう古いスーパーで昔からね。そこでなんかわかんないけど、制服着たなんか女子高生みたいなおるなと思ってバって見たけど。ほんならね、隣にさ、携帯電話で電話してるなんかね、あれなんだろうね。あれ大学生かな。俺ね、ムカついたのはね、あのね、外見がね、カンナムスタイルみたいになったのね。カンナムスタイルって知ってる？ちょっと古くて申し訳ないけど。だから中国人のなんか流行ったじゃん。アホみたいなやつで。それがなんか、こんな肩組んでて、今から出る感じとかってなんかいるじゃん、頭の悪そうなやつ。なんでこいつ、なんでこいつがこの女の子と付き合っとんねんと。どこがいいねん、こいつのと。思ったことない？そういうの。なんで小さなスーパーそれで練り歩いとんねんとか。何したかったのかなとか。でもね、俺ね、こう街ね、練り歩いて思ってるの分かってきたからね。女子高生が付き合ったりしてるのってやっぱ大学生だね。男子大学生が一番今、そういう意味で彼氏になってんちゃう？だけどまあ、俺のその大学、俺も大学生だった時代あったんだけどね。俺これ書いたのかな？やめちゃったんだけどさ、途中で。なんだっけな。大学生の時なんかも全然そういうことを余裕、考える余裕がなかったので、全くその時なんか別に女子高生がいいななんて思ったことないのね。だから俺はなんか歯車がというかボタンがかけ違わされちゃったなっていうことある。今は結構可愛らしいと思うよ。可愛らしいと思ったらてめえがジジイになり下がってるのか。ちょっと、神様。え、ちょっと神様。残酷すぎやしませんかとか、あるけどね。まあそういうことで。まあなんかタラタラ喋ってきたな、今日も。こんな晴れてんのよ、こんな快晴になって冬晴れしてんのによ。何抜けねえだとかダラダラ喋ってんだ、俺ほんと悲しいよ、マジで。ほんと、でも、まだ喋るだけいいよな。みんなってこういうこと言えないでしょ？公に発表しないでみんなね。俺はね、公に発表するよ。あまりにも寂しくて発表するよ、俺は。あのね、この前なんてね、あまりに寂しすぎてね、一人歩いてたずっと。言えてない。海岸を一人で歩いてたんだよ、俺は。ほんでね、で、なんか寂しいじゃないですか。もう寂しすぎてそこに海岸まで行って、海近いんですよ、僕家からね、海行って。海岸一人で歩くわけでは寒いのに感じてない。で誰かいないかなと思ってた、冬の海岸だから。ほんで、なんかね、サイクリングロードってのあんのよ。で、サイクリングロード、あ、人がなんか座ってる、あのね、バイクになんかまたがって座ってんのよ。で、なんか、双眼鏡みたいなのずっと見てんね。で、後ろ姿が見えた。髪の毛が長いなぁ、つって。ん？近づくでしょ？女の人だと思った最初。俺、近づいて横バーって通って見たらさ、わかんないわけ、なんか。着てるもん見てわかんない女が男か。武田鉄矢かもしれないでしょ。古いな。 今の武田鉄矢さんって、長いくないよね。だけど、金八先生やってるのは武田鉄矢さんとか、江口洋介かもしれないじゃん。で、俺その時思ったよ。はっきりしろと俺。お前ら、性別はっきりしろよと。わかんないよ、お前は。俺話しかけられないじゃん、どっちかわかんないから、みたいな。本当に寂しいよね、だけど、ひどいよね。まあ、しょうがない。本当のことで、本当のことでしょうがないんけ、そんなの。思わない？まあ、でもいいでしょ。まあ、そんなことで50分経っちゃったので、そろそろまあ、終わりにしようかなと思うんです。で、メッセージがね、書けるのは分かりやすくなってるので、ちょっとそれはまあ言ってなかったんで、もう忘れてたんだけど、その、コメント、最近のコメントって右側にあるの下にファンってとこありまして、メッセージを送るってのありますね。このブログの読者になるって、更新情報チェックするとか、ブックマークする、友達に教えるとか、よくあるんだけど、あんま使われたことないと思うんだけど、これ俺。だから、コメント以外でも、こっそり私に伝えたいことはこっちの方に書いていただければ、これって別にシーサーブログに関係なくたって書けるんじゃないの？これ多分ね、メッセージの方は。だから、コメントと同じような扱いで書いていただければ、お願いしました。私読みますので。だメッセージの方は別に番組上でお読みすることをしないようにしましょうかね。このコメントは、読んでくださいね、言って。番組でちょっと読んでいただけるとありがたいという方にしましょうか。ということで皆さん、まあもうすぐ春来ますよね、2月17だから。なので、まあこれから春、人生の春でね、ほんと人生の春来ないかなと思いながら、番組そろそろ終わりにしたいと思います。では皆さん、10秒までごきげんよう。